本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章1節から10節です。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るために前方に走り出て、イチジク桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て皆は、あの方は罪人のところに行って客となられたと言ってつぶやいた。ところがザーカイは立って主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。アーメン。モーセはナイルの岸の葦の茂みの中から拾われ、40年間エジプトの王宮で育ちました。しかしエジプト人が自分の同胞であるヘブル人を撃つのを見て、そのエジプト人を殺しました。そのことでミディアンの荒野に逃げて、そこで宗徒の羊を飼いながら40年を暮らしました。そんなある日、モーセはその日もそれまでの長い歳月そうしてきたように、宗徒の羊の群れを引き連れてホレブ山の方に移動し、芝が炎の中で燃えているのに芝は燃えない光景を目撃しました。その光景は日常的ではありませんでした。それで何事かと思い、もう少し詳しく見ようと近づいたら、神様の御声が聞こえました。モーセ、モーセ。このように呼ばれた名は単純な呼称ではありませんでした。約10年前に教会の20代青年教区で催された行事に参加したことがあって、その時のその行事の名は、名前は何でした。その時集まった青年たちは胸に名札をつけていました。だからといって参加者たちが名前を覚える試合を行って、最も多く覚えた人に賞を与える行事ではありませんでした。また自分が属しているグループの人たちの名前を全て覚える行事でもありませんでした。その行事は青年たちがグループに分かれて会話を交わす行事で、自分がどんな人間か、どんな人生を歩んできたか、現在はどんな道を歩んでいるかについて分かち合い、また自分にとって大事な人、大事なこと、大事な記憶は何かを話し合うことで互いに共感する現場でした。一人の人の名前にはその人の過去と現在、未来が全て盛り込まれてあります。ですから神様がモーセ、モーセと彼の名を呼ばれたことは、神様がモーセをすでによく知っておられたという意味です。彼が過去の40年間ミディアンでどのような人生を生きてきたか、またその前の40年間はエジプトの王宮でどんなふうに過ごしたのかをよく知っておられるという意味です。それをよくご存知の神様が彼に何かを任せるために呼んでおられるという意味です。神様はモーセに、エジプトにいる私の民の悩みを確かに見たとおっしゃり、彼らをエジプトから連れ出すことを望んでおられるとおっしゃいました。 モーセはエジプトの王宮で40年間を暮らしました。それでエジプトがいかに大きな国であるか、エジプトの軍隊がどれだけ強いか、ファラオ王がどんな権力を持っているか決して知らないわけではありませんでした。メクラヘブにおじずということわざのように、モーセがファラオ王という蛇がどんなに恐ろしいか知らない盲人であるなら、そう呼ばれた時に躊躇することなく、はいと答えたかもしれません。しかしモーセは毎日恐ろしいファラオ王という蛇と40年も過ごしたので、全てを知っている盲人と同じでした。それでモーセは神様に、私は一体何者なのでしょう。ファラオのもとに行ってイスラエル人をエジプトから連れ出さなければならないとは、と反問したのでした。この言葉は、神様、人を見間違えていませんか。そんなことは私、クシ、モーセではなく毛沢東がすべきことです、という意味です。つまり自分は決して責任者ではないということです。またこれは、自分は住民センターで働く救急の行政職の公務員なのに、ある日大統領府から電話かかってきて、行政安全部の長官を受け持ってほしいと提案されることと同じです。そんな電話をもらったら、その時には間違いなく間違って電話をなさったようです。電話をおかけになった相手は、おそらく私と同盟の方なのでしょう、と答えることでしょう。また自分は街角にある小さなスーパーで働く人なのに、サムスンから電話かかってきて、今サムスングループの会長の席が空席なので、あなたが会長を受け持ってくださいと言われるのと同じことです。おそらくその時にもこのように答えることでしょう。私はサムスンとは何の関係もない人間です。私が働く町のスーパーの名がサムスンスーパーです。それもスーパーの主人の名がキムサムスンだから、サムスンスーパーなんです。私はそこで働く店員にすぎません。このようにモーセは、神様が自分に任せようとなさっておられる仕事と自分の間には渡ることのできない川程度でもなく、太平洋ほどの広い溝があるように感じていました。しかし神様は、そのすべてよりももっと大きなお方なので、モーセと新しい関係を結ばれ、シュートの羊を飼っていた人をエジプト脱出を率いる指導者にされました。イエス様が十字架を背負われる前に、最後の晩餐の席で弟子たちに、あなた方は皆今夜私のゆえにつまずきますと仰せられた時、使徒ペテロは、たとえ全部のものがあなたのゆえにつまずいても、私は決してつまずきませんと確信しました。しかし決定的な瞬間に彼は主を知らないと言ってしまいました。主はガリラヤ湖のほとりで彼の名を呼ばれ仰せられました。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。シモンはペテロの昔の名前でした。少なくともこの瞬間にペテロはペテロ、岩ではありませんでした。このように名を呼ばれたことで、ペテロは自分の人生の方向を主に向け、彼の名のように次第にペテロ、岩になっていきました。 使徒パウロは主に出会う前までは律法に従う人生が最上の価値を実現する人生であり、それが神様のための最高の人生であると確信していました。ですからそれに反する人生を生きたナザレのイエスは決して神様が約束されたメシアであるはずがないと思っていました。いえ、メシアであってはいけませんでした。それでナザレのイエスに追随する群れは全員が間違ったことを追求する人間なので罰を受けて当然だと考えました。それで彼は大祭司の手紙をもらってダマスコに向かいました。ダマスコはエルサレムから北側に約240キロメートルも離れていました。そこに行くためには少なくとも丸5日は歩かねばならず、毎日30キロメートルを歩くとしても1週間以上は歩かないといけませんでした。パウロがその距離を歩いたということは、主に従う弟子たちに対する憎悪がそれだけ大きかったという意味でした。その時に復活なさったイエス様が彼の名を呼んでくださいました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。サウロはパウロのヘブライ式の名前でした。驚いたパウロが尋ねました。主よ、あなたは どなたですか。主が答えられました。私はあなたが迫害しているナザレのイエスだ。こう呼ばれたことで彼の人生は完全に変わってしまいました。以前はユダヤ教の伝統に向かっていた彼の人生が主へと向かい、律法に向かっていた歩みが神様の御国の福音を伝える歩みへと完全に変わりました。それで、けれども私が自分の走るべき行程を走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を証しする任務を果たし終えることができるなら、私の命は少しも惜しいとは思いませんと告白することになったのです。主は永遠の始まりと永遠の終わりになられる方です。それで主が呼んでくださることは、いつでもまたどこででも、そしてどんな状況の中でも私たちを新しくしてくれる出発となり希望となります。その主によっていつでも新しい人生、意味のある価値のある人生を生きていくことができます。詩人キム・チュンス先生の花という詩があります。その内容は以下のようです。私が彼の名を呼んであげるまで彼はただの一つの仕草に過ぎなかった。私が彼の名を呼んであげた時、彼は私のもとに来て花になった。私が彼の名を呼んであげたように、私のこのあやどりと香りに似合う誰か私の名を呼んでおくれ。彼のもとに行って私も彼の花になりたい。私たちは皆何かになりたい。あなたは私に、私はあなたに、忘れ去られない一つの意味になりたい。モーセがモーセになり得たのは神様が彼の名を呼んでくださったからであり、ペテロが誠の使徒の人生を生きられたのも主が彼の名を呼んでくださったからであり、パウロが自分の命を少しも惜しむことなく使命の道を歩むことができたのも主が彼の名を呼んでくださったからでした。今日の本文は多くのものを持つ金持ちであったにもかかわらず意味のある価値のある人生を生きることができなかった一人の人にイエス様が会いに来られ彼の名を呼んでくださったことで 以前とは違う人生を生きる存在にしてくださったことについて証ししています。一節二節がこのように証ししています。それからイエスはエリコに入って町をお通りになった。そこにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。エリコにいるザーカイは主税人の頭であり金持ちでした。つまりザーカイが金持ちになったのは主税人の仕事を通じてでした。3週間前に当時の主税人がどのような職業であり、人々からどのような評価を受けていたかについてお話ししました。当時の主税人には2分類があり、国税を徴収する主税人をガプバイと呼び、関税を徴収する主税人をモケスと呼んだと話しました。そして国税は決まった税金なので、その税金を徴収するガプバイはそれほど非難の対象ではなかった反面、関税は主税人が任意に課すことができたので、その税金を徴収するモケスは非難の対象だったとも話しました。その上ザーカイは主税人の頭でした。彼がその位置に上ったということは、彼が主税人の主税人になってむごいほど税金を徴収したということを意味します。当時のローマ帝国は征服地域に総督府を設置し、一定の税金を課していました。そうすれば総督府は自分に割り当てられた分に 30% 以上を上乗せした各地域に税金を課しました。そうしたら割り当てられた各地域の主税人の頭はそれに 50% 以上を上乗せして主税人たちに割り当てました。そうすると主税人たちはそれに 30% 以上を上乗せして入札を受け、民から税金を徴収しました。もう少し具体的に申し上げますと、マッポ宮がローマ帝国の統治を受けていて、この地域に課された税金が100万ウォンだとしたら、マッポ総督府は主税人の頭に130万ウォン以上を徴収するように命じ、主税人の頭は主税人たちに約200万ウォン以上を徴収するように命じ、入札で買った主税人たちは民から260万ウォン以上を徴収したというわけです。そういうわけでイスラエルの民はローマの植民統治の下で暮らすことがたやすいことではなく、莫大な量の税金に押しつぶされていました。それで愛属心の強いイスラエルの民は主税人をものすごく嫌いました。当時の人々は憎んでもよい三部類の人たちがいると考えていて、第一は殺人者であり、第二は強盗である、第三が主税人でした。また蛇と主税人に同時に会ったらどちらを先に殺すべきかという質問に対し、人々は主税人と答えたといいます。それだけ主税人は憎悪の対象であり、疎外の対象でした。主税人がこのような待遇を受けたにもかかわらず主税人になるということは、一生憎悪と軽蔑視がつきまとうことを覚悟しなければならないことでした。ザーカイはこのような道を歩みました。建物が高ければ高いほどその影は長く伸びるように、ザーカイが主税人の仕事をしながら培った富の高さだけ人々の憎悪と蔑視は深いものでした。ザーカイがこのような人生を生きるしかなかった理由を推定させる内容が3節にあり、彼の背は低かったとあります。聖書がある人物の身体について言及するのは、それが彼の人生に大きな影響を及ぼしたことを意味します。 神様がこの世を創造された後に見てよしとされたと聖書は証ししています。特に人を作られた後に見てよしとされたとあります。それで私は神様が人を自然や動植物よりも美しく創造されたと信じています。それだけでなく、私たち個々人も神様が見てよしとされる最も良い姿に作られたと信じています。そして神様は人を同じ姿に創造されず、各自の美しさを持つ異なる姿に創造されました。ゴッホが描いた絵が美しいですか、それともミレーが描いた絵が美しいですか。またベートーベンの作品が優れていますか、それともモーツァルトの作品が優れていますか。この質問は愚問に過ぎません。この質問を受けた人の思考によって答えは異なるからでしょうし、さらに質問を受ける人の国籍によっても違う答えが出てくるでしょう。私たち各自も同じです。神様は私たちを見て良しとされるように作られました。しかし私たちを見る視線が、また他の人が私を見る視線は良くないと思ったりします。それでこの世に劣等感のない人はいません。また目に見えるものによる劣等感が、目に見えないものによる劣等感によりストレスの強度がはるかに強いと感じたりもします。それでもし少し明るい姿で生きるために医術の力をはじめ様々な助けを受けることも良いことです。しかし自分の内面の姿と外面の姿、そして自分がいる環境をありのままに受け入れなければ、その劣等感から脱することはできません。より深い後悔のため息を作ることになるかもしれません。しかし私たちにある未熟さと脆弱さ、劣等感をうまく受け入れ克服すれば、それが神様と一緒に使える非常に素晴らしい通路になったりもします。人々から憎悪と蔑視を一身に受けていたザーカイの人生に変化が訪れました。三節はこのように証ししています。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。ザーカイが他の人を通してイエス様について話を聞いたのか、またどのようにしてイエス様に関心を持つことになったのか、その理由を聖書は明かしていません。しかし彼の小さな背中は自分自身にできた妨害物であるとしたら、群衆は外的な環境でできた妨害物であると言えます。このような自分自身の問題と外部にある問題が私たちの信仰生活を妨害しようとする時があります。手術に礼拝を捧げに行こうとしたり、水曜日の聖書勉強やグループ聖書勉強など信仰の有益のためになる集まりに参加しようとすると、不思議なことに妨害が発生します。突然行きたくないと思ったり、とても些細なことで夫婦間や家族間で気分を害することが起きたりします。また 普段はテレビを見るときに集中しすぎてやるべきことを後回しするのが問題なのに、久しぶりに祈ろうとすると飛行機に乗ってるわけでもないのに頭の中で国中と世界中を飛び回っています。また小説を読むときには本にはまっている時が多いのに、聖書を読もうとするとやらないといけないことが突然頭の中にたくさん思い浮かんできて、聖書を読みたくない思いが心の底から湯が湧き起こるようにこみ上げてきます。また神様と人に仕えるために与えられた仕事を行おうとするとき、人々が自分を見る視線が良くないと感じるときもあります。そんな時には奉仕をしたくないと思ったりもします。ザーカイはイエス様を一目見たいという思いがありましたが、自分の低い背と杉越の祭りを守るためにイエルサレムに向かう大勢の人々によって諦めて帰ることもできました。しかし彼はそうしませんでした。4節はこのように明かしています。それでイエスを見るために前方に走り出て一軸桑の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。ザーカイは主税人の頭でした。彼が主税人たちを率いる頭だったということは、彼の年齢が若くなかったという意味でもあります。年を取った人にとっては木に登るよりは他の人に少しどいてほしいという方がはるかに簡単です。それにザーカイは人々が嫌う主税人の頭だとしても、エリコの人々には強力な権力を振りかざせる位置にいました。そんな彼が木に登ったということはそれほどよくあることではありませんでした。それも田舎であるナザレ出身のイエス様を見るためにです。それはすでに神様が彼の魂に触れてくださっておられるからです。ザーカイは後に知ったことでしょう。イエス様に出会う前からその方を考えるだけで不思議にも心が惹かれて、必ず一度は会ってみたいとなぜ思ったのか。イエス様が通り過ぎられという話を聞いて出て行ったら大勢の人々がいて、普段なら登っていただろうに、その日は戻りたいという気になぜならなかったのか。自分の社会的な身分や年齢からすると決して登らない一軸桑の木になぜ登ったのか悟ることになったでしょう。そのすべてが神様の恵みであり、主が自分の魂の扉をすでに叩いておられるからであるという事実をです。ザーカイが立っているところを通り過ぎておられたイエス様は彼をご覧になってこのようにおっしゃいました。五節がこのように明かしています。イエスはちょうどそこに来られて上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。イエス様はザーカイを見上げられ、彼の名を呼んで降りてくるようにおっしゃいました。今までザーカイの人生は意味のない仕草に過ぎない人生でした。誰も彼の名を温かく呼んでくれた人はいませんでした。彼の金庫には金と銀がどんどんと増え、彼の所有である牛と羊が増え、彼の名義の土地はどんどん広くなりましたが、その財産は自分と他の人の関係を妨げる壁となりました。それだけでなく、主税人は 神殿に出ていくこともできなかったので、神様との関係も全く気にかけない、そんな人生でした。しかしイエス様が一時期桑の木の上にいる彼の名を呼んでくださった瞬間は、彼の人生を完全にひっくり返すターニングポイントとなりました。イエス様がザーカイに会ってくださる場面を頭の中で一度描いてみてください。イエス様と弟子たち、そして大勢の人々が木の下にいました。そしてザーカイだけが一人で木の上に離れていました。それは彼がイエス様を見るために木に登ったからでもありますが、今まで生きてきた彼の人生を見せてくれる絵でもあります。今まで彼の人生は大勢の人々に接して生きてきましたが、彼の人生は無人島に一人でいるのと同じでした。ザーカイ、急いで降りてきなさいというイエス様の御言葉は、今までの一人の人生、その誰にも慰めてもらえなかった生活、誰も同伴者になってくれない人生に終止符を打たせてくださるという約束です。それでイエス様は、今日はあなたの家に泊まることにしてあるからとおっしゃいました。この部分を複数の英語の聖書はこのように翻訳しています。 I must stay at your house today。 イエス様の強い意志を表現しておられます。エリコに大勢の人々がいましたが、ザーカイ一人だけに会われるためにこの道を来られたようにおっしゃっておられます。後にザーカイがこの時を振り返った時に、イエス様がもう少ししたら十字架にかかって無残に殺されることになるのに、そのように心の重い中でも自分みたいなダメな人間、誰にも関心を持ってもらえない人間、自分だけが自分の人生の責任を取ることができると固く信じて、それで主戦度のように手に入れることだけを考える人生を生きてきた人間なのに、そんな自分に会いに来てくださった主にどれだけ感激したことでしょう。歌手のノサヨン氏が歌った「のぞみ」という題名の歌があります。あるオーディション番組でイム・ヨウン氏が歌ってもっと有名になった歌です。その歌詞は以下のようです。私の手に掴んでいるものが多くて手が痛いです。背中に背負った人生の重さが体中を痛ませ、毎日解決しなければならないことで自分の時間もないまま暮らし、一生を忙しく歩いてきたので足も痛いです。私が辛くて寂しい時に私の話を少しでも聞いてくれたら、ある日突然歳月の真ん中にポツンと一人でいないでしょう。大きいものでもなく、とても小さな一言、疲れ果てた私を抱きしめ、愛している、本当に愛していると一言言ってくれるなら、私は砂漠を歩いても花道だと思うことでしょう。私たちは追いゆくのではなく、少しずつ熟しているのです。あの高いところに一緒に行くべき人、あなただけです。私はこの歌を聴きながら、まるでザーカイの人生を歌っているように感じました。私にはこのように聞こえました。主税人の仕事を通して掴んだものは多くなりましたが、手が痛いです。背が低いことをはじめ、あらゆる劣等感の重さが体中を痛ませ、 毎日手に入れようとするせいで自分の時間もなく暮らし、一生を昼夜を問わず東奔西走してきたので足も痛いです。私が辛くて寂しい時に私の話を少しでも聞いてくれる人がいたら、今までの人生でずっとエリコの真ん中でポツンと一人ではなかったでしょう。イチジクグアの木の上にいる疲れ果てた私を温かく抱きしめてくれた小さな一言、ザーカイ、急いで降りてきなさいと私を本当に愛する言葉を言ってくださったことに感謝します。私は今後の私の人生が砂漠を歩むようでも花道だと考えます。今まで私は置いてきました。しかしこれからは熟する人生を生きていきます。あの高いところに私を導いてくださる方、あの高いところに私と共に行ってくださる方は主だけです。愛する信徒の皆さん、私たちの力となられる主が今私たちの名をそれぞれ呼んでおられます。皆さん、呼ばれる主に応答して私たち各自に与えられた信仰の道を歩みましょう。モーセが神様の召命に従順と従い、その道を歩んだ時に彼はイスラエルの子孫の指導者となりました。ペテロが主の召命に自分の人生を預けた時に彼は自分の名のように岩のような人となりました。使徒パウロは主の召命に自分の人生を投げ込んだ時に彼が歩んだ道がキリスト教と初代教会の歴史となりました。そして主がザーカイを呼ばれた時に彼は以前とは違う新しい人生を生きるようになりました。その主が私たちを、いえ私を呼んでおられます。私たちが今この場に座っていることがまさにその証です。主の召命に従うことよりさらに意味のある人生はなく、もさらに価値のある人生もありません。その主がおっしゃいます。ザーカイ、急いで降りてきなさい。お祈りいたしましょう。父なる神様、神様はミディアンの荒野で40年間も囚徒の羊を飼い、そのように人生を終えるところだったモーセを呼ばれ、イスラエルの子孫をエジプトから脱出させる通路にしてくださいました。また主はいつもせっかちで気が短かったシモンを呼ばれることで彼の人生をペテロ、岩のような主の使徒に変えてくださいました。それだけでなく、主は律法を守ることが最上の人生であり、自分は誰よりも正しい人生を生きていると自負していたサウロを呼ばれ、キリスト教がキリスト教らしくなるようにしてくださり、初代教会の歴史を新しく変える通路にしてくださいました。財物だけが全てだと考え、権力があってこそ大口を叩くことができると考えていた主税人の頭であるザーカイを呼ばれ、彼の人生を完全に変えてくださった主に、私たちのように脆弱でみすぼらしい存在も呼んでくださり感謝いたします。私たちを呼んでくださる御声に正しく応答するクリスチャン、神様の子らしい子になれるようにしてください。主が私たちに与えてくださったもののせいで主を忘れてしまったり、人生を無駄にしないようにしてくださり、与えられた生命の間正しく生きていけるようにしてください。 何よりも私たちがこの地で意味のある価値のある人生を生きて生きるようにしてくださる方も主しかおらず、私たちをあの高いところに連れて行ってくださる方も、また共に行ってくださる方も主しかおられないことを忘れないようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。